明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介しようという番組でございます。
はい、
さあ純さん、今月1ヶ月にわたって一つのテーマ深く掘り下げていくんですが、
はい、
この8月は
腎臓病ですね。
そうです、
はい、
今月は腎臓病です。この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺います。明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。8月のテーマは腎臓病です。ゲストは奈良県立医科大学腎臓内科教授鶴谷和彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週腎臓について伺ってたんですが、はい、その大事な役割がまだちょっと話しきれなかったという鶴谷先生、はい、教えてください。
最も重要な役割というのは、まあ、老廃物とか、うん、食べたり飲んだりしたもの、それから体の代謝でできた、うん、まあ不要なものをね、
ろ過するという、
はい、そして、まあ、最終的に、まあ、再吸収した後に、まあ、老廃物としてですね体の外に出すと、
はい、
まあ、それができなくなるとどんどん溜まっていくわけです、毒素が、はい、まあ、簡単に言うと腎不全の症状というのはその毒素が溜まっていく、まあ、毒素だけではないんですけど、ね、でさらにあの毒素だけではなくですね、腎臓がやってることもいくつかありますので、それを今日ちょっと説明しますが、はい、まずはですね水分量ですね、まあ、もちろんたくさん飲んだらおしっこたくさん出るでしょ、
はい、
まあ、そこですね、水分量の調整、それからやっぱりナトリウム、うん、カリウム、クロールという電解質っていうの、
はい、
まあ、他にもありますけど、ある程度その重要な電解質の調整をしてます、
うん、
やっぱり塩分たくさん食べる、そうするとやっぱりナトリウムたくさん出ます、
はいはい、
まあ、そういったのも腎臓がやってくれてる、
はい、
だから、まあ、腎臓が悪くない人はね、あの少々塩分取ってもむくんだりあんましないじゃないですか、うんうんうん、
しない
ですね、まあ、一瞬むくんでもちょっとこうすぐ良くなると、
うん、
まあ、それはね腎臓がやってくれて
る。
だから腎臓が悪い人が塩分とか取るともう足がむくんだり、
あ、むくん、うん、
やっぱり余分な塩水が溜まるから
ですね、なるほど、
処理しきれなくなっちゃう
わけですね、まあ、要するに、うん、処理っていうかね排泄しきれなくなるという、まあ簡単に言うとそういう感じですかね、
はいはい、
だからどうしてもやっぱ塩分っていうのが控えることが大事になってます。
なるほど、
まあ、それからですねもう一つあの pH の調節してます。
pH
重炭酸イオンっていうのの排泄を調整してるんで、
はい、
まあ、これが腎臓悪くなるとねまあ体が酸性になってきます、
はい、
まあ、アシドーシスっていうんですけどね、まあ、それもあの腎臓の役割ですね、その酸塩基平衡という、やっぱり血液の pH をいいところにも、まあ、持っていくというのは、
はいはい、
まあ、もちろんあの腎臓以外にもあの肺でもやってますけど、まあ、腎臓主に腎臓と肺でね pH をなるべく、まあ、中性というか弱アルカリになるんですけど 7.4 っていうね、
は
い、血液の
それが先生が先週言われてた調整機能っていうか、
うん、まあそうですね、
そういうことですね、はいはい、
あの水とか電解質に関しても調整機能
は、はい、
だからまあ恒常性って聞いたことあります？
いやちょっと
どういうあれですか、ま
あ、あの常っていう字、
あ恒星の恒ですね、星の恒星の恒ですね、うんうんうん
それと常、
あの、はいはい、日常の常ですね、
そうですね、日常の常、
はい、で性質の性、
はい、まあ恒常性、
恒常性、
まあ、ホメオスシタシスとか言うんですけど、
はいはい、
まあ、それをこう維持するっていうの
が、
まあ、一番重要な役割で、もう一つね、これはあの意外なあの機能なんですが、うん、腎臓ってあの内分泌的な働きがあるんですね、
はい、
でホルモンを出してるんです、うん、重要なホルモン、
はい、
一つはですね造血ホルモン、
は
あの赤血球を作るためのエリスロポエチンというね、それ腎臓から出てます、
はあ、
だから腎臓が悪くなるとこのエリスロポエチンを産生できなくなるんですね、
うんうん、
まあ十分できなくなると結果的には赤血球がどんどん減ってくるということは、まあ、貧血になるわけですね。
なるほど。
一番有名なのは例えば鉄欠乏性貧血っていうのは聞いたことあるかと思うんです
が、はいはい、
鉄分が ね、
はい、
鉄っていうのはね、あの赤血球を作る材料なんですね、
うん、
ただホルモンがないとやっぱこの材料をうまく使ったあの赤血球ができないということで、
うん、
やっぱセットなんですね、
うん、
だからこういうホルモンもあって鉄もないとダメということ、
うん、
でこれが足りなくなるとどうしても貧血になってくる、
はい、
なんかあれですね、思ってたより腎臓頑張ってくれて、
頑張って
かなり頑張ってる、ね、調整もしてでそういうなんか血をまく赤血球作るためのものも出して
出して、
そうです。その他にもですね、
はい、
ビタミン D って聞いたことありますか？
ビタミン
D ですか？
D ですね、
はいはいはい、
これはねカルシウムを調整する、
はい、
でこれも腎臓がですね、まあ腎臓だけじゃないんですけど、ビタミン D って例えば食べ物から取ったり、するんですけど、あのいろんなとこで活性化しないと最終的に機能しないんですよ、
うん、
例えば紫外線に当たって皮膚で活性化する、だから紫外線に当たらないと骨が弱くなるよって言うでしょ、う
ん、言いますね、
あれは最終的にビタミン D の活性化が悪い、
はい、
で皮膚でも活性化がいるし肝臓でもいるんですね、
うん、
で最終段階が腎臓なんですよ、
うん、
だから腎臓がもういくら他のところで活性化しても腎臓で活性化しないとあのビタミン D が働かない、で腎臓が、まあ、ビタミン D を活性化することによってカルシウムのバランスを取ってるんです。でカルシウムの、ね、バランスが崩れるとどうなるか、結局カルシウムが下がると甲状腺という、ね、ホルモンがあるんですけど、別のホルモンでね、それがあの骨から、ね、カルシウムをどんどん出そうとするわけです、
ね、うんうん、
まあ、そうすると骨が弱く
なって、弱くなってきたんですよね。
だから腎臓病と骨って非常に密接に関係して
ます
。はあ、意
外、いろんなことに関係してくるんですよ腎臓、
はい、
はあ、
まあ、腎臓のその、うん、機能というか、うん、そういうのはいろいろ伺うことできましたけど、
うん、
じゃあ腎臓が悪くなったらどういう病気になってくるのかみたいなところは、じゃあ来週になりますかね。鶴谷先生引き続きよろしくお願いします。はいはい、ます純さんどうでしょう、今日のお話受けて腎臓第2回目キーワード何になるでしょうか。
僕は人間の体の中のボランチ機能だと思いますね。
あ
すいません、これはあの医学的に怒られてしまうかもしれないですけど、要はその地味なサッカー、この前先日日本代表のサッカーの試合を見てて、やっぱりボランチって大事だなっていうのをですね、あのつくづくと思ったんですけど、地味なポジションなんだけど攻めにも大事だし守りにも大事だし全体のバランスを取るのにも大事なポジションなんで、非常にその腎臓っていうのがボランチの役目をしているような気が
かなり
鶴谷先生
納得です。
あ、そうですか。ありがとうございます。
お医者様からのちょっと反抗いただいた。
やっぱりね、あの肝腎って言うでしょ、う
ん、はい、
肝腎要、
はい、
やっぱ肝臓腎臓ですよ。
やっぱそうなんですね、
はい、ボランチでございます。
ボランチです、
はい、来週もお願いいたします。
ありがとうございます。ありがとうございます。
純さん今月の歌ご紹介ください。
はい、藤田純で久しぶりだね。
久しぶりだね、元気でいたかな、幸せにしてたかな、 の頃のように笑っているかな、楽しくしてるかな、君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう。今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい。一つだけでも悩んでいるなら話してごらんよ。少しだけでも楽になれるなら何でも聞くよ。君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう。今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマ、そしてご意見ご感想ご質問もお待ちしていますよ。来月9月のテーマですが、純さんもう決まってるんですよね。
はい、帯状疱疹。
そうです、これ最近ちょっとね気になってる方多いかもしれません。もしよかったら帯状疱疹についてご質問もね、はい、受け付けております。
お待ちしてます。
宛先です。メールの方は健康アットマーク、健康は KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。番組で採用させていただいた方には、株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージに送付先も忘れずにお書きください。またこの番組ですが、株式会社平田、カタカナで平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひチェックよろしくお願いします。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。必要もなくて。 Nah.